まあそういうことらしいんだけどさ、話聞く限り事件そうもなさそうだし、検視はなくても良さそうだから、もうこのまんまとよろしく頼むよと、お医者から指示を受けて、わかりました。落合さんはすぐに少し離れたところにおります待ち合いのお父さんのところに行きまして、お父様、あのおつらいところ恐縮なんですけれど、今医者も確認をいたしまして、この後なんですけれどね、専用のお車のお手配をしていただかなきゃいけないんです。あとお着替えも。普通の亡くなり方じゃありません。首をくくってということになりますと、実はただ葬儀屋さんを頼んでというわけにいかないそうです。専用の車両が必要になるに加えて、亡くなった方のお着替えが必要になる。まあ皆までは申し上げませんが、着衣に汚れが出るわけですね。そうしたことをなるべく気持ちを落ち着けて説明をいたしますが、もろもろ説明するのを聞いているお父さんも、もう声はなく、ただ黙ってうなずくのが精一杯のご様子で、説明が終わるとすぐに当直のこの主任さんと落合さんと二人で、患者さんと言いましょうか、その亡くなった青年の死後の処置を手早く済ませます。一旦別のステレッチャーに安置をいたしまして、あとはこのご遺族が手配されたお迎えを待つという、まあ、そうした中ではありますけれども、お父さんも男ですから、内地から振り絞ってもろもろ連絡や手配を済ませたご様子で、聞けばお迎えが来るのが2時間後ということになりました。病院の建物の中ではありませんから、霊安室に安置するということもありません。2時間後には葬儀屋さんの手配した車が到着するということもありますし、じゃあその間はというと、その狭い救急外来の一角をカーテンで仕切りまして、ご遺体の様子が見えないように目隠しをした状態で待機ということになりました。この晩、お迎えが来るまでの時間というのは実に静かで、こちこちこちこちとかかっている時計の針の進む音が聞こえてくる。あらかたことが済んでしまいましたから、あとの待ち時間は今カーテンのそばから3メートルほど離れたところにある事務の机でお医者さんが死亡診断書を書いております。当直の主任さんと落合さんは処置の後片付けをしていたというそのタイミングでした。静かなこの救急外来の中にきしむ音が響いた。当直の主任さんもはっと顔を上げて二人顔を見合わせる。音の出元はカーテンの向こうです。ああ、思わず時間を確認しますと、ちょうど死後硬直が始まる頃だったそうですから、ああ、なるほどな。死後硬直ですから、いくらか筋肉がこわばってまいりますんで、ストレッチャーというのは普通のベッドに比べて作りが安易になっておりますので、少し振動が加わるだけで音が聞こえます。ああ、やっぱり亡くなっているんだよな。そうした時間なんだと思った次の瞬間です。キシッキシッ、ギギッ、キシッ。サフッ、えっ？